どうも、最新のです。最新のポッドキャストは、アイドルオタクの最新のが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は、Spotify か Apple Podcast で登録をお願いします。ということで、昨日ですね、豊洲ピットの方に行ってきました。アイテムはてるてるのみ3の、ワンマンライブだったんですけれども、フリークとしては初となる豊洲ピットでの単独、まあ、フリーク最大級って言われていたので、まあ規模としては結構1000人とかの規模の、感じのライブでしたと。でまあ彼女たちはね、ツアーをやっていて、まあ、ツアーファイナルみたいなところでもあるんですけれども、ですね、まあ昨日は現体制ラストワンマンライブという名目でありまして、まあ、現体制が1年とか、続いているんですけれども、それが終了するという名目で、まあその日に何て言うんですかね卒業発表があるみたいな、まあ、感じで行きましたと。まあ豊洲ピットを久しぶり、まあ、1年ぶりくらいになんか行った気するんですけど、ですね、今回まあ VIP 席、A 席、撮影席、通常席みたいな感じで、まあ、いくつか区分けされていて、でまあ、今回ね、一つこう、なんていうんですか、特徴としては、まあ、ステージ、まあ、豊洲ピットってまあ普通のステージがこう前にあるんですけれども、ランウェイ作って、まあ、いわゆるデベソと言われるそのランウェイから続いて真ん中にこうセンターステージみたいなのがあるというような、まあ、仕掛けだったりとか、あとまあトロッコみたいな、よく、乃木坂とかなんかイコラブとかやってるようなあのトロッコ移動、メンバーがねトロッコに乗って移動するみたいな、まあ、仕組みも仕掛けもあったりとかで、いろいろこうファンを楽しませるような工夫が結構されていたというライブでして、でまあ、僕は VIP で入って、まあ、結構そのセンターステージ、そのランウェイとかがあるとそのゼロはどこ、バミのゼロはどこなんだみたいな、まあ、よくそのね、まあ、基本的にはこう真ん中の中央からこう客席に埋まっていくわけなんですけれども、まあ、そのデベソの部分があるこう、ね、抜けてるところがあるところは結構その会場全体でいうとまあ真ん中くらいの位置になるので、こう前の席、前のステージの方からは距離としては遠くなるみたいな、まあ若干その普通の何て言うんですかステージとは若干違うような構造にはなっているというところで、まあでも僕とかは、まあ、いつも通り、まあ、最善の右端の方に、陣取ったわけなんですけれども、まあ結構多分人によってはいつもと違う場所に行ったりしたんじゃないかなみたいな。まあ、だから最善だとまあゼロがないんですよね。下7くらいまで、上下7席分くらいはそのランウェイのエリアになっているので、真ん中は見れないんですよね。だから真ん中で見たければその会場の真ん中くらいの位置 の座席に行く必要があるみたいな、感じでしたと。まあでも、まあ自分はその最善行ったんですけど、まあ後ろからちょっと見たりもしたんですけど、まあ全然多分見やすかったと思います。なんか結構こう抜けてるというか、なんか障害物になるようなものも特になく、そんなランウェイも長いわけじゃなかったので、まあ別になんか中央の最前の席とかでも全然普通に見れただろうなっていうのはちょっと思いました。はい。で、まあ、肝心のライブはまあとても良かったとか、多分全曲やったんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ一部その、なんていうんですか、メドレーとかがあって、まあ、テレテレもね、今やもうすごい曲数が多いので、まあ、全曲やったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、見どころとしては、だからその、今回、まあ、津崎たみちゃんっていう子がね、まあ、テレテレ卒業発表をしましたと。まあ、結構こう、フリークでライブ中にこう卒業しますみたいなこう発表するのってかなり珍しいことだと思うんですけど、まあ、前々から決まってたみたいで、まあ、そういう発表があったりとか。まあ、でもそれが確か、あれですかね、ライブ終わった後だったかな、アンコールの時だったような気もするんですけど、まあ、そのライブ中はね、だから、まあ、トイロの奇跡っていう、まあ、曲があるんですけれども、まあ、そこをタミちゃんがこうね、イントロの部分をアカペラで歌ったりみたいな演出も、ありました。まあ、そのトイロの奇跡、上辺だけの絆、ジューンブライトっていう、まあ、いわゆるそのテルテルの中でもちょっとエモ曲と言われているような、まあ、歌詞が若干エモくて曲調もエモいような、曲3連発やって、まあ、もうそこでまあカノンとかもね歌いながら泣いてたりもしたので、まあ、タミちゃんもですけど、まあ、そこで察するわけなんですけれども、で、まあ、発表されて、あ、まあまあですかみたいな、 まあ、感じですね。まあタミちゃんといえばね、まあもともとこうフリークでいうとカタチューっていうグループにまあいたんですけど、まあそこからの電撃移籍っていうことで、今年去年の年末くらいですかね。いや違うか、もっと前か、一昨年かな、もう忘れちゃったんですけど、まあその歴としてはまあそれだから1年は続いてるわけだから1年より前ですね。まあそのてるてるのためにこう尽力してくれた、まあ、功労者みたいなところあるんですけど、まあ、タミちゃんはね、あのフリークの中でもというか、まあまあテルトの中でも結構人気メンバー、だったりしますという感じで、まあ、最後、まあ、アンコール、珍しくアンコールもあって、アンコール3曲、夏色ココナッツと、何だったかな、忘れちゃったけど、夏色ココナッツと、まあ、最後、嫌になっちゃうをやって終わるという感じでした。で、まあ、最後の MC も結構普段より尺取っても、あの開演が15分くらい押したんですよ。これ、フリークにしてはかなり珍しくて、フリークって絶対時間通り始めるんですけど、かなり珍しいことで、あの遅れて、なおかつそのライブ中も結構、だからその MC の時間ってかなり時間取ったんで、最終的に多分40分、45分くらい押してたんですけどね。で、まあその後すぐ、あのトヨスピットで別のライブというか、まあ、フリークの対バンがあるっていうことで、まあ、結構その前後はなんか混乱してたんですけど、まあ、MC がめっちゃ良かった。最後の挨拶の MC が、まあ、一人一人こうね、思い出とかタミちゃんに対する思いとかいろいろ言っていくんですけど、まあ、それもなんか、ね、ここではあんまり語りませんけど、まあ、なんか非常に良かったなというふうに思います。で、まあ、発表としてはまあ、メシンメンバーオーディションとかサブスク解禁、これまでされてなかった新曲のサブスク解禁されるとか、あと1月2日に公開動画ライブやるとか、まあ、なんかそういったようなことが発表されましたと、いうような、感じでございますと。で、まあ、ライブの中身はまあ、ね、こうライブ行った人しか分かんないと思うんですけど、まあ、やっぱりこのてるてる、あの僕結構ここね 2年くらい結構好きで行ってて、まあ今年の年、あ、去年の年末とかも、まあちょっとデカめのライブやって、まあそこでも結構いい感じというか、まあエモかったりもしたんですけども、やっぱその、なんだろうな、やっぱてるてる、もちろんね、その今のてるてるを見るのも全然いいんですけど、その、まあね、なんかこれ言うとめちゃめちゃ古参アピール感が出ちゃうんですけど、まあやっぱこう昔からのてるてるを知ってると、もうエモさが倍増するというか、やっぱまあね、まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、その、まあ、テルテルっていうのはこうフリークの中でお荷物的な扱いだったわけですよ。昔。まあ一番最初は分かんないですよ。僕も最初から通ってたわけじゃないんであれなんですけど、あの、途中、2年くらい前 ?1 年8ヶ月くらい前かな。行き出した時とかは、もう本当になんかもうメンバーもどんどん辞めるし、つながりも見つかるし、で、ライブはライブでグダグダだし、みたいな。いやで僕も初めてテルテルの感想、あのライブを、弱にライブステーションで見たときは、なんだこいつらみたいな、やべえなみたいな感想だったわけですよ。本当にこんなもん金取って見せんもんじゃねえよみたいな感じの日がこう続いてたんですけど、まあ、ある時からこう、あれなんかもしかしたらいいかもしれないってなってこう行くようになったんですけど、で、まあやっぱ未だに忘れもしない、その真冬の新宿侍っていう新大久保にある地下のライブハウスがあるんですけど、めちゃめちゃ狭いとこなんですけど、でそこでもう真冬のめっちゃ雨が降ってる中、クソ寒い、しかも朝のライブに行ったんですよね。そのでその前日にその藤崎ルカっていう、まあ、その昔いたメンバーがなんかつながりがこう暴露というかスクショかなんかが流出してて、あ、なんか大変なことになってるなみたいな状態の翌日だったんですけど、まあ、そこのねライブが激エモだったっていうところが、まあ、やっぱ一番記憶にあって、まあもうメンバー泣きながらライブしてるみたいな途中から、でこっちは別にテレテレなんてそんな知らないから なんなんだっていう、まあその前日に怒ったことは知ってたけど、なんかいやこいつは何なんだよみたいなっていう、なんか俺の中では結構こう面白さが勝っちゃって、もうそこからもう完全にガツッとハマったっていう感じなんですよね。だからこう、まあ、アイドルの皆さんに言いたいのは、マイナスなことが決して悪いことではないというか、そのグループにとってマイナスなことでも俺とかあの、いや結構そのライブでこう好きになったみたいな人多分いると思うんで、そのマイナスなところがね、必ずしもそのグループにとって悪影響だけがあるわけではないっていうのは、まあ、言っておきたいんですけど、まあ、そういうのでねちょっとハマっちゃって、なんか見るようになったんですよね。でもその時なんてそんなね客も全然いないし、で新メンバーも多分入った直後とかで、もう本当に なんか閑散としてやべえ雰囲気が漂ってたんですけど、まあ、そこから考えると、まあ、約2年弱くらいでこうフリークの中で誰も成し遂げてないようなトヨスピットの単独ワンマンっていうのを成功させたのはマジですごいっていうふうに思います。はい。でやっぱねこうテルテルのまあいいところですね、なんかやっぱりそのだから昔とかは本当にひどかったんですよね。その俺好きな俺でもまあひどいなって思う時あるし、あのまあもちろん周りの噂とか他のオタクの評判もまあめっちゃ悪いんですよ。まあ、つながりまあそんなに俺の中では別にそんなつながりの意味じゃないんですけど、まあつながりがひどいだのなんかこう。なんていうんですか、意識が低いだの、まあよくそういうね、その、まあそれこそ後藤祭りとかもまあこういろいろあったりしたんですけど、あの、まあそういうことも言われて、で、なおかつやっぱりそのライブ、あのフリークのオタクって何気こうライブに対しての意識が高いので、こう、なんか変なライブしてたら、文句言うわけですよ。で、まあ俺もまあ言いたいことわかるけどみたいな感じで思ってたんですけど、なんか、まあ、本当になんか叩かれてお遊戯会だお遊戯会だってずっと言われ続けてて、まあ、正直今も別にあのフリークの中でパフォーマンスとしてじゃあ上のレベルかっていうと、まあ、そんなこともないんですけど、まあ、とはいえでも実力で、まあ、その今回のトヨスピットに出るっていうのをネコプラとかチュラよりも先に成したっていうのは、まあ、マジですごいなっていうのは思いますと。今まあテルテルはもうフリークの中で言えばまあ2番手3番手っていう位置まで来たので、その底辺の方からね、やっぱここのその上昇みたいなのこの 1,2 年っていうのは、まあ、俺の中ではもうなんか信じられないくらいのテンションでこう見てきたというか、まあ、やっぱツアーとかも行きましたし、新潟あの、ね、全国ツアーみたいなのも、まあ、まあ全部じゃないですけど、まあ、ちょこちょこ行ったりとか、まあ、そのツアーだけじゃないんですよね、まあ、その日々のライブ、東京で行われるようなちっちゃなライブハウスのライブもやっぱこうまあ微妙な時もあったと思うんですけど、まあ、今考えると結構やっぱこうポイントポイントでめちゃめちゃいいライブしてたなって、まあ、言ってたから思うんですよね。だからやっぱそういうところでやっぱファン、いや気づいたらねファンがめっちゃ増えてたんですよ。これマジで俺とか、まあ、もう一人一緒に行ってるオタクの人とかもうよく話すんですけど、マジでどこのターニングポイントでこんなに客が増えたのか分かんないっていうレベルなんですよね。そう、てるてるのねやっぱねすごいところは、あのてるてるの良さって何かわからないっていうところが俺はマジですごいなと思ってて、このやっぱ説明不能なところですね。やっぱ顔がいいとかおっぱいがでかいとか、なんか水着でライブしてるとか、なんか歌がいいとかライブがめちゃめちゃいいとかっていう、まあ、特徴のあるグループっていっぱいあるじゃないですか。でも基本てるてる別にあんまどこにも当てはまらないんですけど、けどなんかいいみたいなあのところあるんですよね。その俺とかはマジ真相曲はいいなと思ってるんですけど、正直一般の人というか、まあオタクの人でもテルテルの曲が刺さるって人は多分そんなに多くないとは思うんですけど、でも結果的にこう増えてるっていうのは、何が起こったのかも正直わかんないっていうところが、この2年くらい見てきた俺の感想なんですけど、まあでもだからこそ、なんか、他が追いつけないというか、いや、特徴を言えちゃうっていうことは真似できちゃうっていうことなんで、やっぱその特徴が言えないことが逆に良かったっていうか、まあその参入障壁というとなんかすごい言い方かっこいいですけど、まあなんかそういったようなあのことになって、そのフリークから一個こう頭抜けたのかななんて思ったりもしますという感じで、まあね、だからまあそうさっきお湯気かお湯気かみたいな話はあったんですけど、まあその一つはやっぱね、テルテルに対して誰もあんまり期待しなかったっていう、このちょっと言い方はあのひどいかもしれないけど、期待しなかったことが良かったんじゃないかなって俺は思います。要は期待してないから、なんかたまに見た時にあれ結構いいんじゃないかっていう、こう思われるっていうね、これちょっと得してるなみたいなあのグループの特徴として一つあるかなとは、思いますと。だってね、いや正直だからトヨスピットでライブするグループにしては多分パフォーマンス力は多分もうめちゃ低い方だと思うんですよ、ぶっちゃけ。あのこれはなんかメンバーの人もし聞いてたらごめんなさいんですけど、多分高くないんですよ。別になんか今も別に振りが揃ってるとかないし、歌もまあ ね何人かこう歌える子いるけど、まあまあで、まあほとんどほとんどあんまりこうね、あのなんだろう、まあね比べるとあれですけど、まあだから他のねネコプラとかチュラに比べるともそれ全然なわけじゃないですか。だけどやっぱトヨスピットでやったっていう、ここがやっぱこう今回すごい言いたいというかすごいところだと、思います。 で、まあタミちゃんね、今回まあタミちゃんが辞めちゃうということですけど、まあやっぱこのテルテルがこう登ったきっかけの一つとして、やっぱテルテル、あのタミちゃんと大島遥か元カタチューのメンバーの先輩が入ったのがやっぱでかかったんじゃないかなって正直思いますね。なんかまああの二人って別にすごい喋るとか、なんかなんていうグループでリーダーシップを発揮するタイプじゃないと思うんですけど、で別になんか意見とか多分言うあんまり言わない方じゃないかなって思うんですけど、でなおかつ別になんかコミュ力もめっちゃあるというか、なんかそうやって先輩だからどうこうとかじゃないと思うんですよ。だけどなんかあの2人が入ったことによって、なんかどこかでメンバーの意識が変わったのか、他のメンバーのなんかこううまくいきだしたっていうのはあるかなと思います。あとはやっぱり欠かせないのね、やっぱね、これあんまりこうなんか運営のことを言うとあれなんですけど、まああのやっぱね、あのテルテルのスタッフさんっていうのはね、あの非常に優秀だったなってめっちゃ思います。まあタダさんっていうねマネージャーの人と、あとまああのスタッフでノアさんっていう人が、まあ他にももちろんいるんですけど、今あの、まあ、特にタダさんはすごかったなというか、まあ彼女がいなかったら多分ここまで、まあ、続いてないと思うんですよね、ぶっちゃけ。うん、やっぱね、いやそんな多分テルテルのメンバーと年変わんないくらいの女性のマネージャーなんですけど、マジですごかったと思います。なんかここまで持ってきたのって多分多田さんじゃないと多分無理だったなって、正直。まあ別になんか何をしてるかとか知らないんですけど、なんか、うん、多分無理だったろうな。なんかフリークの他の、まあ、マネージャー、他のグループのマネージャーとかもいるじゃないですか、多分無理だろうなって、こんなテルテルみたいなことにならないだろうなっていうのは正直思います。やっぱあのね、別になんかすっごい仲がいいわけでもなくて、なんかめちゃめちゃこう意思なんていうの、意見を言うタイプじゃないような子たち、二十歳くらいの子たちをあの自由にマネージメントするって結構大変だと思うんで、やっぱ多田さんすげえなっていうのは思いしますし、あとはまあね、まあこれ言うとまたフリーク御用学者だって言われますけど、まあそのやっぱりでもトヨスピットの場を用意してもらったっていうのはやっぱ事務所の力だったりもするので。うん、まあまあここはね、やっぱあなんていうんですか、まあ多分フリークじゃなかったら多分無理なんですよ。こんなだって何ヶ月だって豊洲発表されたのなんて結構前じゃないですか。そこをこうイメージしてちゃんとこうでかい絵を描いて順繰りにこうステージを上げていって、まあ、前回のあれか、前回のその年末の大手町かどっかのホールからまあ半年とかかけて、こういう今回のようなまあステージを組んだりとか、まあ、そういったよう な, なんか流れを読むみたい な, なんかここくらいまで行くだろうみたいな、多分読みが多分適切じゃないとうまくいかないんで、やっぱそこはやっぱね、多分まあ社長の小口さんとか、やっぱ俺から見るとやっぱなんかまあすごいなって思いますよ。多分まあだから他のやっぱりアイドル事務所を見てたりするから、あのできないと思うんですよね、そんなに簡単には。けどまあそういうのをやってるのはすごいなって思いますし、まあやっぱね、まあ今回のね、先週あのまあ文春で叩かれたりとかもしますし、オタクからもまあ非常に評判悪いですけども、まあね、やっぱ会社を成長させるっていうのはまあ歪み出ますから、やっぱりあのそう、まあだからって別にブラックロードがいいとは言わないですけど、まあそういうもんですよ。なんかだってね、イーロン・マスクだっていまだにね、あんな IT バリバリの会社でもなんかイーロン・マスクなんか毎日出社しないとダメですみたいな、毎日最低40時間は出社しろみたいな、従業員に対して通達するとか、なんかツイッター買収するっつっていきなり保護にしちゃうとか、なんか自分の投資してる、あ、自分も一緒に経営している会社の幹部の女の人となんか子供作っちゃうとか、まあむちゃくちゃじゃないですか、イーロン・マスクなんて。けど時価総額で言ったらもう世界でトップレベルの会社を作っているわけで、なんだろう、まあね、テスラとかだったらもうトヨタが100年くらいかけて作り上げた時価総額を10年20年で抜いちゃうような会社を作れるわけじゃないですか。まあだからやっぱめっちゃその普通の成長率くらいの、なんか一般的なこう階段を上っていくくらいの成長だったら、まあちょっと優秀な人だったらできるかもしれないですけど、もう思いっきりストレッチかけてグワッと会社を伸ばすっていうのは、まあいろんなところにあの歪みを生むんだろうなとか思いながら俺はこう見てたり、まあ、しましたね。まあだってメンバーもさ、まあ正直何を持ってない子たちじゃないですか、フリークの子なんて。まあその何人か歌うまい子とかいますけど、まあ、ほとんどの子がまあ普通の子じゃないですか、正直。別に何かすごい才能が特別優れてるものが持ってるわけ でもないと思うんですけど、けどまあそうだから、そういう人たちがやっぱり他のアイドルグループやっぱ別にね、まあ今は多分乃木坂とか AKB とか、まあもちろん天の上の存在だとは思うんですけど、まあでもそれこそやっぱそのなんかめちゃめちゃ多いこうアイドルグループの中でなんかこう上頭一歩抜けるっていうのはやっぱりその異常なライブ本数とかっていうところに多分支えないと、まあ他のグループと同じくらい活動してれば大丈夫だよねだったら多分まあそこまではやっぱいかないと思うんですよね。だからまあまあもちろんね、そのブラックな契約とかいけないですけど、まあそれはあんまりオタクが言い過ぎてもねとは思います。まあアイドルとそのなんだろう、アイドルと運営とかアイドルとマネージャーの相手で話せばいいだけで、別にオタクがやんよやんよ言わなくても、だってじゃ多分そんなこそんなぬるいこと言ってたら多分トヨスピットなんてライブできないんですよ。そうだからね、まあその辺はちょっと最後なんか愚痴になっちゃいましたけど、なんかそんなことを思ったりもするので、あのてるてるっていうのは、まあ、本当にその「トイロの奇跡」っていう曲、まあ、トイロってあの銃の色って書いてトイロなんですけど、まあ、トイロの奇跡って言われるように、いや本当に結構こうフリークの中でも結構奇跡的な存在だなっていうのは思います。そのメンバーの雰囲気とか、そんなになんかこうネコプラチュラみたいになんかこうめちゃめちゃ勢いがあるわけじゃないのに、なぜか結構上まで行けたみたいなところはあるので、まあでもなぜかっていうか、まあまあ本人たちが多分頑張ったんですよ。でもそこはまあオタクからはまあ見えないので何があったか分かんないですけど、まあでも何かしらのこうなんか努力とか積み重ねとか、彼女たちも別に本当になんかさコミュニケーションなんかメンバー同士で頑張ってグループをこうして変えていくんだみたいな多分テンションでもないと思うんですけど、けどここまで行ったっていうのはマジでやっぱすごいなっていうのが、まあ昨日僕がトヨスピットでテレトを見た感想ですね。はい、そんな感じでちょっとこれからライブに行くので、終わりたいと思います。